ロー。幸せと最高のパートナーシップを叶えるコーチのサオリ・ジョーンズです。今日もアメリカ・ジョージア州アトランタ郊外から配信していきます。このポッドキャストでね、リスナーさんからのお悩み相談を集めて回答する回があったら嬉しいというリクエストをいただいたのでね、インスタなどで、質問を募集しました。で、今日はその質問に一生懸命回答していこうと思います。質問が、やりたいこと、挑戦したいこと、やるべきこともいっぱいで、優先順位をつけるのが下手くそです。優先順位のつけ方や自分の心の声をきちんと聞く方法など知りたいです、というご質問をいただきました。ご質問ありがとうございますね。やりたいこと、挑戦したいこと、やるべきこともいっぱい、優先順位をつけるのが下手くそ。いやー、本当に本当にわかります。タイムリーなね、質問をいただきました。いやー、私7ヶ月のね、赤ちゃんがいるんですけど、母親になってからというもの、いや、時間って限られてるなって、いや、こんなに自分の時間ないの、子供がいるとっていうね、そのびっくりするほど時間ないですね、子育てが始まるとね。ね、で、質問してくださった方もね、お子さんがいらっしゃる方だと思うんですね。だからね、そう、時間がないからこそこの優先順位をつけていくの大事ですよね。つけないと時間が上手に使えない、満足する、自分が満足する、そう、日常をね、送れないわけですよね。私もこの優先順位を最近やっと意識し始めたんですね、その親になってから。時間の優先順位ね。で、妊娠中もまあ意識はし始めていて、なんでかっていうと、時間はあったけど、でもエネルギーがね、体力、元気がすごい限られてたんですよね。やっぱ妊娠中ってお腹でね、赤ちゃんを育ててるので疲れやすかったりするわけですね。だからなんか体力の限界っていうかね、体力って有限なんだな、なんかエネルギーを自分がね、どこに注ぐかちゃんと考えて優先順位つけていかないとなってすごい思ってたんですね。だから誰と遊ぶかとかね、どうやって一日を過ごすかとかね、何のブログ書くかとか、そう考えてたんですけど、優先順位をつけることに関しては私、日がね、浅いのでね、考え始めて、今読んでる本をね、参考にして、このベストセラーですね、日本でベストセラーのになるんですけど、鍵である時間の使い方、この本からね、いいと思ったアイディアをシェアしますね。そう、私はまだ優先順位をつけることが初心者だけど、この人はもう時間を使う、上手に使うことのプロでね、オリバー・バークマンという方ですね。で、ニューヨークタイムズのベストセラー、ちょっとね、哲学的な内容も入ってる本なんですけど、帯にはね、人生は4000週間と書いてあります。だからとにかく人生は思ってるより短いということですね。そう、4000週間しかないっていうと短く感じますよね。私もね、80歳まで生きるとして計算したんですね。計算したらね、あと残りの時間が2500週間、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ何百週間だったんですよね。そう、この本に書いてあるのが、やっぱり人生は有限だっていうことを意識しましょうっていうことですね。で、全てをやれるっていうのは幻想だから、その幻想を手放して取捨選択していこうという本なんですね。私、まあまだ半分ぐらいしか読んでないけど、まあそんな感じでね。そう、全てをやれるなんて思わないでくださいっていうことですね。全部はできない。だから取捨選択して、 本当に自分にとって価値あるものをやろうっていうね。でね、未来にばっかり意識が向いちゃうと、こう一生今を生きれないんですよね。うん、これが達成できたら私は幸せとか、これが叶ったら、うん、私は人生を生き始めようと思っても、でもしもそこで叶ったとしてもね、でまた次の目標とかやりたいことって出てくるので、そうやって未来を、うん、意識していると、一生人生って、なんだろうな、一生今を生きられないんですよね。結局今が無駄になっちゃう。うん。だから今に集中するのが大事だよって、そのプロセスごと楽しむ、何か目標達成をしたいならね、うん、目標達成をするときにプロセスごと楽しんで、本当に人生ってもう今しかないから、そう、今に集中しようっていうことも書いてありましたね。で、あの質問の回答ですね、この本に書いてあってすごいいいなと思ったのが、ウォーレン・バフェットさん、投資の神様って言ってね、知られてるんですけど、資産がね、850億ドルかな、まあ、とにかく何億ドルってね、何百億ドルっていう資産を持ってるすごいお金持ちなんですけど、投資の神様って呼ばれててね、そのウォーレン・バフェットさんが聞かれたらしいんですね。優先順位ってどうやってつけたらいいんですかって。で、そしたら彼が答えたのは、まず紙にね、25個、人生で必ずやりたいこと、それを書いてくださいって。そしたらその25個を順位付けしていくんですね。1位から25位まで。うん。で、そしたら、その中の、トップ5。トップ5を除いて20個ね、全部捨ててくださいって。で、その5個だけに集中してやるんですっていうことだったんですね。で、この本の作者がその話を説明してたんですけど、私たちって、やりたくないことって時間を使わないんですね。でも、まあまあ楽しいことには時間を使っちゃう生き物なんだよって。だから、中くらいのやりたいこと、そこに結構時間を奪われて、本当に本気でやりたいそのトップ5を結局できなくしてしまうっていうことが書いてあって、すごい響きましたね。だから本当に会いたい人じゃなくて、まあ会ってまあまあ楽しい人たち、そういう人たちに時間を使ってしまったり、うん、本気で一番やりたいことじゃないけど、まあやればまあまあ楽しい仕事、そういうプロジェクトに時間を使ったりしちゃうんですよね。うん。で、なんでそれを一番やりたいことに時間を使えないかっていうと、やっぱり一番やりたいことって、怖さが伴うんですね。そう。一番やりたいことは、やっぱり一番大切なことだからね、自分にとって。失敗したらどうしようとか、うまくできなかったら、これがうまくできないってことは、この自分の、なんだろうな、価値に、自分の価値がないように感じちゃう。失敗したらね。そう、それがうまくできることと自分の価値を結びつけちゃって、で、そのプレッシャーから私たちって、そのまあまあ楽しいことに逃げちゃったりするわけですね。そのトップ5以下のことね。そうそうそうそう。だからね、一番やりたいことってやっぱり逃げたくなっちゃう？うん、やろうとすると、そう、なんか、なんだろう、部屋の掃除したくなったり、模様替えしたくなったりとか、そういうことをし始めちゃうわけですね。だからね、うん、自分にとってトップ5は何かなって、そう、それを意識して、こう生きて限られた時間を使っていくっていうのがね、すごい大事だなと思って心に響いたのでね、シェアしました。うん。で、あの質問にもあったんですけど、心の声ってどうやって聞くのっていうことですよね。自分の心の声、自分が何がやりたいか、うん、本当に 何をやりたいかっていうことですね。この心の声をね、聞く、すごいいい方法があるので、うん、すごい深い内容なのでね、時間をとってやってほしいんですね。ね、まあ、カフェとか行ってね、一人でね、ノートブックだけ持って行って、そう自分と向き合って答えてほしいような質問なんですけど、またはね、まあお風呂に入りながらリラックスして自分に聞いてほしい、そういう質問なんですけど、それがね、まずね、おばあさんになった自分自身を想像してください。もし男の方がね、聞いてくださってたら、おじいさんになった自分を想像するんですね。うん。で、外に座っていて、で、綺麗なね、お庭の前に腰をかけて座っています。とってもいい気分でね。うん。で、自分の人生を振り返るのを想像してもらって、うん、あんなこともあったな、こんなこともあったなって。うん。とっても心から満足したいい人生だったな。大変なこともあったけど、私は私らしく生きれたな。ああ、いい人生だったっていうのね。そう、綺麗なお花の咲いたお庭を眺めながら、そう思ってるおばあちゃんになった自分をね、想像してほしいんですね。うん。で、自分らしいいい人生だった、本当に大満足だって、思えるようなことは何だったのか、それを想像してほしいんですね。例えば家族にね、尽くせて自分のできる限り、うん、何かこう役に立つことをしてあげられたっていうことかもしれないし、世界中のね、本当に豊かな自然があるところをね、旅行できた、愛する人と旅行できて本当に満足だったっていうことかもしれないし、自分が情熱を持ってできる仕事で本当にいろんな人のね、役に立って大満足だったっていうことかもしれないですね。で、それを書き出してみるんですね。本当に自分らしく大満足の人生、本当に幸せな人生だったなって感じること、何をやったらそう感じれるのかなって思いついたことをこう書いてって、でそれで自分の中の大事なね、価値観を見つけていくんです。大事な価値観、コアバリューって言うんですけどね、英語で。だから例えばね、おばあちゃんになった自分が本当にいい人生だったって思い出してる時に、大自然の中で、ね、大好きな旦那さんと一緒にオーロラを眺めたこととかね、思い出してたらね、あなたにとって大事な価値観っていうのは自然かもしれないですね。自然、旅行、人に尽くすとかね、仕事でね、家族を愛するとか、そういう自分にとって大事な価値観を書き出していくわけです。人と楽しむことかもしれないし、人を笑わせることかもしれないし、自分の才能を生かして何か美しいものを作り出すことかもしれないし、うん、自分の作ったもので誰かに喜んでもらう、そういうことかもしれないし、誰かね、誰かに何か教えることかもしれないですよね。そう、私にとってはね、やっぱり人にいい影響を与えるっていうのが私にとってすごい大事なね、価値観なんですね。だから、あ、これを見つけた時に本当に自分のやりたいことがやっぱり分かりましたね。だから人をインスパイア、人を感化させるような存在になりたい、それをしましたみたいなね。まあ、他にも家族とかね、いろいろ出てきたんですけど、そう、これをね、ぜひやってほしいんです。あなたのコアバリュー、大事な価値観は何でしょうか。でね、こうやって考えると心の声がね、うん、聞きやすくなるかなって思います。本当に大事なこと、 大事なことが分かる、クリアになるようなねワークなので、ぜひやってみてほしいですね。これはね、あのセルフコンパッション、自分への思いやり、そういうものを深める、ワークブックに書いてあったものですね。すごい私が大好きなワークなので、そう、本当におすすめですね。やってみてください。で、もう一つね、私が思う自分の心の声をクリアに聞くコツがね、もう一つあるんですけど、やっぱりね、気分がいい時に自分の本音、本当の心の声を聞きやすいなっていうのはすごい思いますね。例えばね、早起きして鳥がこうチュンチュン鳴く中でね、朝の散歩して、そういう風が吹いてて、朝日が出てて、で、そういう時って自分の心の声をクリアに聞ける気がしませんか？そういう時に思うことと、例えば家にいてずっとダラダラ過ごしてて、ソファーの上でね、一日中ネットフリックスを見るような日、休んでてリラックスしてる感じじゃなくて、ただなんか怠けてるだけの時ってあるじゃないですか。休んでるんじゃなくて、なんかめんどくさくて怠けてる時。で、そういう時の、なんだろう、出てくる声と、ね、早起きして、朝日を浴びながら、綺麗な空気をね、こう吸いながら、聞ける心の声って全然違うと思いません？私は違うんですね、実際にやってみてね。そう、だから私が、気をつけてるのは、気分がいい時、自分の調子がいい時の声を大事にするようにしてます。私もダラダラする時あるんですけど、自分がね、ダラダラしてね、なんかネットフリックスとか別に見たくないのにダラダラ見ちゃう時とか、そういう時ってやっぱめんどくさいが勝っちゃうんですよね。めんどくさいから何もやりたくないし、別に挑戦したいとかいう気持ちもね、湧いてこないですよね。なんかただ何もしたくないみたいな、そういう声が出てきますよね、そういう時って。でも早起きして、まあ私の場合はね、私は朝方っていうか朝が好きなのでね、早起きして朝散歩して朝カフェ行って美味しいコーヒー飲んで手帳と向き合いながら自分と向き合ってる時、そういう時の心の声ってすごい前向きで、あれもやってみたい、これもやってみたい、こういうことで人の役に立ちたいとか、なんかそういうポジティブな声がね、出てくるんですよね。だからね、そう、心の声を聞くコツとしては、自分の状態がいい時、自分のエネルギーが高い時、自分の気分がいい時の声はやっぱり本音に近いんじゃないかなっていうのが、私は感覚でね、ありますね。そう、夜型の人は別に無理してね、早起きする必要はないと思うんですけど、まあ、とにかく自分がね、気分がいい、前向きなね、状態の時に、私は何をやりたいって言ってるかなって、そう、聞いてあげるといいかなと思います。ということでね、今日はね、優先順位の付け方についての質問をお答えしました。ね、人生限りあるから、本当に時間は有限、人生は有限っていうことを意識していきたいですね。そう、さっき言ったワークみたいに、おばあちゃんになってね、いや、本当にいい人生だったなって、そう思えるような人生になったらいいですよね。そう、皆さんと一緒にね、後悔がね、ないように、そう、ちょっとずつチャレンジしてね、チャレンジできたらいいなと思っています。そう、引き続き質問を募集するのでね、気軽に、別に自分的になんかくだらないかなとか、そういう心配しないで、そう、あなたが持ってる疑問は多分みんな持ってる疑問だと思うので、そう、気軽にね、質問していただけたら嬉しいです。はい。あと、そう、気づきセッションですね。素敵な未来をデザインするための気づきセッション。 まだね、募集しているので、興味があるよっていう方はね、ブログでチェックしていただけるといいと思います。ポッドキャスト、Spotify のページにもね、ブログのリンクがあると思うので、そこからそこからブログに行ってみてください。はい、ということで、今日も聞いてくださってありがとうございます。そう、皆さんが今日もね、今この瞬間をね、幸せに過ごせるように、味わって過ごせるようにね、願っています。はい、またねー、バイバーイ。